おはようございます。賛美していきましょう。3、はい。十字架の影に、泉湧いて、いかなる罪も、清め尽くす。おらせ、たまえ、十字架の影に、とこしえまで。祈ります。愛する天のお父様、今日、御言葉を通し、お一人お一人に、あなたの御教えのうちにある、くすしきごとに、目を留めさせ、導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書19章、1節から15節。イザヤ19章、1節から15節です。お読みいたします。エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立てて、エジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、相逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主の蜜月。海から水が干され、川は干上がり枯れる。多くの運河は臭くなり、エジプトの川川は水かさが減って干上がり、葦やヨシも枯れ果てる。ナイル川やその河口のほとりの水草も、その川の種床も皆枯れ、吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。雨をすく労務者や白布を織る者は恥を見、この国の機織人たちは砕かれ、雇われて働く者は皆心を痛める。ソアンの首長たちは全く愚か者だ。パロの知恵ある議官たちも愚かな計り事をする。どうしてあなた方はパロに向かって、私は知恵ある者の子、昔の王たちの子です、と言えようか。あなたの知恵ある者たちは一体どこにいて、あなたに告げ知らせようというのか。万軍の主はエジプトに何を図られたかを。ツアンの首長たちは愚か者。ノフの首長たちはごまかす者。その所属の頭たちはエジプトを迷わせた。主が彼らの中によろめく霊を吹き入れられたので、彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ、酔いどれがヘドを吐きよろめくようにした。それで頭も尾も、夏やめしの歯も足もエジプト人のためになすべき技がない。アーメン。はい、それでは今日の本文をまとめてお伝えいたします。エジプトに対する裁きの予言が語られています。様々な偽りの霊がエジプトに働き、内乱が相次ぎ、国は衰え、なすすべのない状況となることが宣告されています。はい、それではしばらく言葉を黙想しましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。では、 準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は3節、まあ、2節と3節に目が止まりました。エジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせる、兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、愛逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。エジプトにある問題がはっきりと記されていて、それが偶像礼拝のであり、またその主が裁かれるときに、それは本当にこの国の中の争い、まあ本当にまあ、招いたんだなというところに目が止まりました。
はい、私は5節から7節が目に止まりました。海から水が干され、川は干上がり枯れる。多くの運河は臭くなり、エジプトの川川は水かさが減って干上がり、足やヨシも枯れ果てると、この自然界の苦しみというか呪いが書かれているんですけども、この自然界をも支配されている主が自然の苦しみを通してご自分が全ての主権者だということを教え、エジプト人の裁きとして教えておられるお方なんだなということを、海から水が干されるというこのすごい力を本当に神様以外誰もすることができないなということを感じました。以上です。
はい、私も2節3節が、中心なんですけれども、まあ、エジプトが、まあ、国の中で争っていたり、また5節からはこのいろいろな仕事の繁栄というか、国の繁栄、仕事というか、この産業が廃れたり、また、10節、11節では、この国の役人たちが愚かな決定をするという、まあ、これらが全てが本当にエジプトが偶像礼拝し、偽りの神々に頼ることによって、起きている、そのような問題であるということを思わされました。以上です。
はい、ありがとうございます。私は19章、14節から15節に目が止まりました。エジプトが主によって、裁かれ、そしてこのよろめく霊を吹き入れられる。そして、彼らはあらゆることで迷わせられてしまうという、そのような内容がここに止まりました。主の裁きが下ると、様々な悪霊、偽りの霊、が横行し国を迷わせるということ、そのような裁きを受けてしまうことがここに止まりました。そしてまた15節では、それで頭も尾も夏やめしの歯も足もエジプト人のためになすべき技がないと、この言葉にも心が止まりました。夏やめしのように大きな木が表すような、どんな階級のどんな能力のある人たちであっても、どんな人もこの解決の余地がなくなってしまうほど、この主の裁きというのは完全に働くということ、その恐ろしさも感じさせられました。以上です。それでは引き続き、御言葉を詳しく調べ、黙想していきましょう。三位一体なる神様について、また教えられる教訓など、一つ一つのことについて黙想していきます。はい、では準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、私は前半の一節から、まあ、全体を通してなんですけども、一節から三節くらいを通して、天の父はすべてを支配しておられ、すべてにおいて完全なる主権者でおられるお方だということを教えられました。この人間の霊の部分を最初の前半では暗闇にさせ、暗くさせ、また自然を呪わせて、海や川の水を干上がらせ、そしてこの国の主権者たちの心も迷わせるようなお方で、この隅々にわたって全ての被造物を支配しておられるのはただお一人主ご自身であり、このように高ぶる者や不信仰を行う者に 本当に恐れるべき方が誰なのか、このような力を通して教えておられる方だということを教えられました。そしてただ一つ恐れるべきお方は主であられるお方あられるんだなということを改めて教えられました。以上です。
私は一節のところから、主の裁きについて教えていただいたんですけれども、罪の中にある国というのは、本当に主が来られた時には根こそぎしなえるように、しなえてしまうんだということを教えられました。本当に主の裁きというのは、一瞬にして起こる、一夜にしてその国が滅びてしまうものなんだということ、戦争や災害を通しても本当に主はそのことをずっと警告しておられるなと思いました。主は憐れみによって滅びの時を完全な滅びの時を先延ばしにしてくださっていますけれども、主が来られた時にはその裁きは一瞬にして本当に早い雲に乗って来られるお方なんだと思いました。それからエジプトという国は本当にこう主の奇跡を見ながら、主がどのようなお方かを体験何度も何度も体験しながらも、結局偶像から離れなかったために、今も裁きの中にあるんだなということを教えられました。この箇所を読んで私は本当に日本と重なるものがものすごく多くて、ちょっと戦慄を覚えたんですけれども、3節と11節のところから国としての罪というのを教えていただきました。エジプトには様々な偶像があって、まさに八百万の偶像を拝む国であり、また霊媒や口寄せ、占いといった本当にこういうものが満ち溢れていて、人の欲望が生み出したものが国を覆っている。これは国全体が罪の中にある、そういう状態なんだということを教えてもらいました。当時エジプトはまたこの人間の力やこの知恵っていうのを誇っていて、世界的に通ずるこの力を持っていたと思うんですけれども、こういったものにより頼むこともまた罪なのだということを教えていただきました。本当に神様の視点、神様がおられるんだということを知らないで自分の力を誇るものが本当にどれほど最終的に愚かなことかということを今朝は教えられました。以上です。
はい、私は、このいろいろな争いやまた不況、こういったものの背後に本当に神様に対する不従順や偶像礼拝の問題が必ずあるということを思わされました。国という単位もそうですけれど、いろいろな集団や会社、いろいろなものがあると思うんですけれど、こういったものの背後には本当にこの主がこの裁きというものがあるんだなということを話されました。以上です。
はい、私は12節からの内容を通して父なる神様について教えられました。あなたの知恵ある者たちは一体どこに行ってあなたに告げ知らせようというのか、万軍の主がエジプトに何を図られたのかを、この箇所を通して、このエジプトはとても知恵に恵まれ、また様々な霊媒などにも優れた場所でありましたけれども、神様の裁きとともにそれが一瞬にして砕かれ、滅びるということ、の知恵をはじめとしなければ全て愚かであることを教えられました。新約聖書の第一コリント1章20節にも、知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか、とあるように、すべての知恵知識の始めを主をまず恐れることでスタートしなければ、このような無残な結果になってしまうことを、結局はこうなってしまうということを教えられています。それでは最後にそれぞれいただいた御言葉を適用していくためにしばらく黙想しましょう。では分かち合っていただきたいと思います。できる方からお願いいたします。
はい、私は今セミナリーで聖書の御言葉を持っていろんな社会現象を見るというそういう授業をやってるんですけれども、やっぱりこの国として何度も繰り返し起こる問題の背後には霊的な問題が潜んでいて、その背後に主のメッセージがあるんだなということを思いました。本当にこういうものを単なる事件として見るのではなくて、その背後にある主のメッセージを受け取る、そのことを学ばなければいけないなということをされました。以上です。
はい、私は今朝は自分自身の意識を変えていかないといけないなと思いました。まあ、今日の箇所を読んで本当に日本が主の目にどのように映っているのかなというのを見た時に、本当に自分がここで救われ、また献身し、主からの言葉を聞くことができる、そういったポジションにいるのを思った時に、本当にこの日本において自分がなすべき使命、まあ、また取りなしていかなくてはいけない部分っていうのを本当に示していただきました。自分の目の前の働きに追われるのではなくて、やっぱりいつも自分がどこに使わされているのか、この国に使わされているんだっていうことを覚えていきたいなということを思いました。以上です。
はい、私はこの主の裁きに合わず平和に過ごすには日々の悔い改めが必要だなということを感じました。この罪を犯して本当に主からの裁きを受けられないとしても、免れないとしても、そこで逃げればもっともっとひどい苦しみと災難が待っているんだなということを感じたので、たとえ自分が弱さのゆえ罪を犯してしまったとしても、その時はすぐに立ち返って主に悔い改めれば主は許してくださる。でも逃げ続けるならば、どんどん自分を苦しめ主からも遠ざかっていくんだなということを今日はディボーションを通して感じました。日々主の前に素直で、また悔い改めていく心を持って主と向き合っていきたいなと感じました。以上です。
はい。私は今日のディボーションを通して、日本の国に対して示されました。日本の国は比較的治安も良く、また経済的にもそれなりに恵まれていますけれども、背後にはやはり偽りの神々が働いていて、その知恵により頼んでいて、背後でカルトなどにもとても関わっている国だなと思いました。そのような国とリーダーのために、今先に呼び出されているこの者も一生懸命祈っていかなければいけないと思わされました。以上です。それでは最後に一言言います。愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉に今日も応答していきたいと思います。どうぞ先に召し出された者として、あなたの使命を今日も成し遂げさせてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。 落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。